まどかとまさこのホットなひとときへようこそおいでくださいました。今日もオリジナルゴスペル風の響き第3週をご紹介したいと思います。今日のパーソナリティは
まどかと
まさこでお送りします。
今日はですね、
はい、
こしえの出てくる曲特集になっています。これもパート2ですね。前に一度やりましたね。
そうですね、
はい、で最初の曲はヨセフ三本松さんのどんな時にもを聴いていただきます。どんな時もでした。ちょっとタイトル先ほど間違えました、すいません、ところでですね、三本松さんというとですね、
この間ね
ミャンマーに行かれたんですよ ね, ねで何千人という方々の前で賛美されたということを聞きしてですね、ちょっと感動したんですけれど、 そのミャンマーの、まあ、教会の、まあ、礎となった宣教師ご夫妻がいらっしゃるということでですね、
いつ頃向か
って、19世紀ですよ。あのジョージ・ミューラーとかスポルジョンの時代ですよ。
だからその頃宣教師さんがやはりアジアに送られてたんですね。
そうそうそう、そのアメリカの宣教師さんで、アドニラム・ジャドソンってちょっと言いづらいんですけど、
その方が初歩、
まず、どの時代が初歩かちょっとわからないんですけれど、奥さんアンさんという方で、若い頃ですね、そのアドニラムさんはすごく熱心なクリスチャンホームで育ったんですけど、大学に入ってですね、もう神様なんか信じないって形になって、
ホート息
子になっちゃったんですよ、はい、それで大学でですね、彼を信仰から引き離した悪友がいたんです、
はいはい、
そしてですね、その悪友に影響されてもう信仰から離れてしまってですね、はい、それでお家に帰ったんですね、そしたらお父さんもお母さんもがっかりしてですね、
そうです
もう本当にお母さんも一生懸命祈ってですね、で彼はですね、ニューヨークに遊びに行ったんですよ、その後ね、でニューヨークに遊びに行って散々遊んで、やっぱりお家に帰ろうって帰る途中にですね、旅館に泊まったんですよ、そうしたらですね、なんと夜中にうめき声が聞こえるの、
その隣の部屋からあら、
それでね、
ホラーみたい、
そうかなと思ったらですね、なんかご病気の人がいて
苦しんでらした
のね、苦しんでらしたのね、それでですね、なんか心配で、あの人どうなるんだろうって、でもし自分がね、そういう状態だったらどうするんだろうって不安になってですね、そして朝になりました、そして宿屋のご主人にですね、隣の人はどうなったんですかって聞いたらですね、亡くなった、
あら、
ゆうべ病気で亡くなった、
最後のこの、
そう、
断末魔、
そう、それでですね、どんな人だったんですかって聞いたらですね、なんと自分を信仰から引き離した悪友だったんです、
そんなことってあり？
なんです、はい、この話は後に続き
ます
。す
ごいですね、はい、はい、作詞作曲 EJ さん、ハレルヤ・プレイス・ユア・ネームを聞いていただきます。
リア、プレイズイヤーネームを聞いていただきました。そして先ほどの話の続きですけれど、彼はもうびっくりして悔い改めて進学校に入って、そして結婚してですね、インドに来ました。
宣教師
インドに行ったんです。だけどインドから、神様の導きでミャンマーに行ったんですよ。
でその頃ってミャンマーってビルマン、
今はミャンマーですけど、昔はビルマって言ってましたね。そしてあのビルがないのにビルマ、そしてですね、そこでですね、宣教の働きをされたんですけど、誰も信じてくれなくて、6年目にやっと一人の人が信じたんですよ。
そして
ですね、本当に戦ってですね、そしたらですね、イギリスとミャンマーの戦争になってしまったんですよ。そしてなんと宣教師の人はみんな牢に入れられてしまって、それで奥様一人残ってですね、で奥様は生まれたばかしの赤ちゃんを抱えてですね、いろんな人に食べ物を恵んでもらって、それを牢に入れられてる宣教師の方々に差し入れしてたんですよ。
それで皆さん生きながらやることができた。奥様とその小さなお子さんどうされ
て、そしてですね、やっと戦争が終わって、宣教師さんたちが帰ってきたんですね。そうしました奥さん、自分が今度体がご病気になって そしてですね、ご自身がご病気で37歳で亡くなって、赤ちゃんもその後亡くなって、そしてご主人がですね、本当に宣教の働きをですね、一生懸命されて、そしてその何千人と救われて、今のミャンマーの教会のですね、
すごい大きな教会
となったんです。
うわー、ね、一粒の麦でした ですね。
だから感動的な話を聞いてですね、いつかこれも漫画にできたらいいかなと思ってるところです。
楽しみです。はい、それでは3曲目になります。作詞作曲、佐田京子さん、唯一の誠の愛を聞いていただきます。
私今ですね、断捨離中です。
断捨離、
はい、
断捨離ってな、ちょっと流行りました。
はい、去年あたり流行ったと思うんですけれど、お家にあるいらないものを捨て処分して、本当にその最低のいるものだけで暮らそうということで、流行ったんですね。
もともとどこからのことか、
いや、なんか女性のね、そういった方が流行らしたらしいんですけど、テレビで出てらしたんですけど、
でもね、考えてみたら、そんなに必要なものってないのよね。絶対これは必要っていうものはもちろんあるけれども、片付けてみると、別にそんなにね、
そうなんですよ。それででもね、私はね、物を集めるのが趣味で今までいろんなのを集めてきて、とにかく飾ってるんです。
はいはい、
それね、その中で、若い頃から集めてたのが豆絵本。
豆絵本、
あの豆でできた絵本じゃなく
て。ミニ版っていう意味ですか？
そう。あの、10センチ前後の豆絵本をいろいろ集めてきたんですけれど、もうこれもですね、ある方が、あの、ネットでね、あの、昔読んだ本でこういう絵の本を、あの、読んだんですけど、誰か知ってますかっていうネットで書いてる人がいたんです、
はい、
そして他の人がですね、これは何とかっていうタイトルですよって教えて、あの、でもその本をどこにも売ってない。
あ、
でそれを記事を読んでですね、まあ、うちにあるじゃん
私持ってます、
そうって思ったんですよ。それで、あ、これは売れるかもしれない、
まだか持ってますって出した
の。それで出したんですよ。もちろん名前は出さないで、ね、そうしましたらですね、しばらくしてですね、数ヶ月してから、ある時突然ですね、私が探してた本が見つかりましたって涙が出るぐらい嬉しいって言って、
やっぱり買ってくださったん
です。
そうなのね。
それがですね、昔、あの、お付き合いしてた恋人の方が読んでくださった本で、思い出の本で、もう何年も探してたんですよ。それで感動されたということで。
わー、素晴らしいお話。
はい、はい、次の曲はアブラハム中本さんの主よあなたにを聴いていただきます。先ほどの続きなんですけど、もう一つちょっと大きな、あの、まあ、大きいって言っても普通の絵本の半分ぐらいで4冊セットになったのがあったんですよ、でそれも昔古本屋さんに持って行ったら、もうこんなのはいらないですって言われてですね、ずっと本箱にあったのも、それも出したんですね、そしたらですね、また良いコメントが来たんですよ。
それも探してた、
何年も探してたんです。そしてもう一生手に入らないと思っていたのが、やっと見つけましたって、
なんか人助けになります。それとお宝発見っていうか、
そんな高くはつけてないんですけど、でもう一人最近ですね、 2,3 日前に、あのちっちゃなですね、10センチ前後の豆本を出してたですね、ずっと探してました。それでね、おじが、亡くなったおじが読んでくれた本で、本当に感動しましたっていう。
でもなんか嬉しくありません？やっぱり自分が大切にこう、あの、取っていた本がすごく探してたっていう方の手元に行くの嬉しいですもんね。
だから最近ですね、その豆本とか写真集とか資料をですね、もう使わないのをどんどんこう売ってるんですね。でもなんか人助けになってるなと思ってですね、
素晴らしい、
ちょっと感動してるところです。
そしたらうちも片付けましょう、
はい、でも一番いらないのは脂肪です
本当ですね。はい、それでは最後の曲となりました、作詞作曲山川さと子さん、新しい歌を主に捧げよう、聴いていただきます。
新しい歌を主に捧げよう、やだ。
しい歌を主に捧げようを聞いていただきました。まさこちゃん家はいっぱいいろんなのあると思うんですけど、まず売るとしたら何がありますか？
そうね、もうね、私ね、うん、あのほら以前アルバイトで着物の着付けの先生してたんですよ、はいはいはいはい、だからお着物たくさんあるの。あでもねそれってあの
何今ね二足三のことも言います。
でもあのお写真を出したら瓶型で今夜の探してましたとかっていう、
ね、
出会いないかしら。
私のお友達が、うん、あの400年続く呉服屋さんのお嬢さんだったんです、はいうんうん、それで着物いっぱい持っててですね、うん、で私も当時あのその頃着物着ててですね、で2人で着物着てたんですね。でその方があの着物いっぱい持っててうちは財産がいっぱいあるって言っておっしゃってたの、で私がですね、まあ、着物を買ってくださるお店を紹介したんですね、そうしましたらですね、あの1000円にもなる1枚それで、
例えばあれあの豪華なちりめんとかいうので
ももうほんと1万にもならないです。
あそう
で、あのその方は財産だと思ってたのがあのがっかりしてですね、
だって大島紬とかもうダメ、
大島だったら売れると思いますけど、あの自分でね、あのいろいろ寝巻きにされてた。
私それお洋服に直して、ほら今和服の着て、はいはいはいはい、お洋服が、ね、
じゃあ今度私にも作ってください、
ね、そうします。
はい、
はい、皆様いかがでしたでしょうか。ゴスペル風の響きでは皆様からのお便りをお待ちしております。ホームページにあるアドレスまでぜひお便りをお寄せください。それではまたお会いいたしましょう。明日のパーソナリティは、トマベツさんと清水さんと山中さんです。それでは、
さようなら。